ただいまから新約聖書テモテへの第一の手紙4章1節から11節を通して偽りの教えと健全な教えと題して赤井牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。4月の1日にテモテの手紙の3章の終わり16節からメッセージして以来です。16節通して経験の奥義という題でお話をいたしました。経験という言葉は今ではあまり使われない耳慣れない言葉かもしれません。信仰深い、信心深いというふうな、祈り深いというふうな意味が経験という意味です。うやうやしく神を恐れる心を表します。経験の奥義、それはまさにイエス様ご自身を指していますが、イエス様はどんなお方かということについては16節6行詩、当時の賛美歌でよく知られていたようであります。この前も申し上げましたが、今は経験をあざける時代、経験というのにふさわしくない時代ではないでしょうか。今日はそのことをもう一度振り返りながら、見ていきましょう。4章1節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。後の時代になるとというのは、この終わりの時とこのテモテの手紙の第2の3章に記されています。イエス様がこの世界においでくださった2000年前のクリスマス、その時期からもう一度この世界を裁くためにおいでになる、その期間のことをこの後の時代と言っているわけです。つまり私たちが住んでいるこの時代です。この時代はいわゆるイエス・キリストによる救いの完成を待ち望む、その時イエス・キリストの福音を述べ伝える時代であります。しかしだんだんとこの時代は時が経つにつれて悪くなっていくと聖書は述べています。第一の到来、つまりイエス様がクリスマスにおいでになった時、そしてもう一度この世界を裁くためにおいでになるという間には3つの特徴があります。廃墟、迫害、悪の支配ということです。その廃墟については4章の1節にこの信仰から離れるようになりますとあります。生きた信仰、健全な教えから人々が離れていくようになるというんです。私たちの教会は比較的信仰がこの貫かれていく教会だと思います。多くの場合、日本の教会はザルで水をすくうようだと言われています。洗礼を受ける人はある、しかしザルですくった水は下からバチャバチャ落ちていくように残るのわずかで、繰り返し繰り返しすくっているから一定の水量はあるようだけど、どんどん水は入れ替わっている。ザルで水をすくうように。2000後日本の教会がもし洗礼を受けた人たちが教会に残っておれば、日本のクリスチャン人口は随分変わっただろうと言われています。大きな広い意味で信仰から離れるようになるというのは時代の特色でもあろうと思います。信仰を決断することは大変な勇気がいりますが、信じた信仰を貫いていくということもまたそれ以上厳しいことだと思います。 ただ信仰というものの性質は私たちの方が信じ選んでしがみついて離れないから保たれているというようなものではありません。イエス・キリストによる救いの訪れは神様がまず私たちを選んで私たちに信じる心を起こしてくださって信じる、そして自分で信じ続けるとともに信じ続けさせてくださり最後まで完成してくださるという意味の救いであります。そういう意味で私たちの自由な意思を大切にしながらそれに先立ってそれを超えて神様のご意志、御心、主権の方がより私たちを支える。どちらが強いかというと私たちの信仰よりも神様の御心の方が強いと聖書は言っているんです。だから私たちが信じてやったとか私たちがもう信じなくなったら神様は負けちゃったんだとかそういうことではないということ、基本的なこととして知っていないと、そういうことすら教えられていないと信仰から離れるような人が増えてくる。だから日本の教会は信じるときも簡単だけど離れるのも簡単だというふうになりかねないわけです。そんな意味で私たちはしっかりそのことを受け止めていきたいと思います。さて、終わりの時代の中で使徒パウロはこう言いました。聞いてくださればいいと思いますが、エペソの教会に向かってあなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。廃教、つまり教えに背を向ける、神様に背中を向けさせるような間違ったことを曲がったことを語る者たちが出てくる。そのことをこう終わりの時代の特徴としてパウロは語っています。イエス様ご自身は終わりの時代の特徴をどう語られたか見ておきましょう。どうぞマタイの福音書の24章をお開きになれる方は開いたり見せ合ったりしてください。マタイの24章、前からの聖書で45ページ、新しく第3版というのをお買いの方はもう少し後でしょう。24章3節、読みます。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるでしょう。あなたのこらえる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。ここでイエス様は弟子たちの質問に受けていらっしゃっています。あなたのこらえる時というのはイエス様がこの世の終わりにもう一度この世界を裁きに来ると言われました。それからそれは世の終わりだとおっしゃいました。その前触れは何ですか。答えはこうです。4節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。ここに惑わしというのがあります。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。世の終わりの特徴の一つは惑わす霊、惑わす者が現れる。そして自分が救い主だと人々を自分の方に引きつけるものが起こるというんですね。だからこう多くの人はせっかくイエス様を信じていたように見えたのに惑わされて離れていくというのです。この時ですね、 惑わす霊は9節を見ますと、その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します、また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます、またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います、また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。廃墟の理由は惑わしの霊に惑わされるとともに迫害があって信仰を続けると苦しい目に遭う、そういう状況の中で離れる、あるいは信仰生活を続けていくのはこの信じない何の基準もなく生きるよりは厳しいことですから、ついつい楽な方に行ってしまって信仰生活から生きた信仰生活から脱落していくようになるというんです。この惑わす霊というのは何でしょうか。背後で働く惑わす霊というのは聖書は悪の霊、悪魔だというのです。そこで新約聖書の一番終わりの黙示録の12章を開いていただきます。そこにヒントの言葉があります。449ページ、聖書の一番終わり、パトモスの島で十二弟子の一人、最後まで生き残った最後のに生き残ったヨハネが幻を見て書き残したものです。この前柴田先生が二章三章からお話をくださった黙示録ですね。九節一緒に読んでみましょうか。はい。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。はい。巨大な竜、そしてあの古い蛇、これが悪魔とかサタンとか呼ばれた全世界を惑わす霊だというんです。でここであの古い蛇というのは、皆さんすぐ思い起こされるのは創世記の三章のエデンの園における神様の戒めを破って蛇にそそのかされて、エヴァがまず善悪の知識の木の実を取って食べてしまった。続いてアダムも食べてしまった。それをそそのかしたあの蛇をあの古い蛇と呼んでいるんです。聖書の中で蛇はサタンを象徴しますが、それは民数記で呪いの木にかけられた聖堂の蛇を仰いで毒蛇に噛まれた人々が助かったということにもありますように、十字架に掲げられたイエス・キリストの姿をも表しています。しかし呪いの木にかけられて裁かれるべきものはこの神の働きを妨げる、神様の救いの計画を邪魔をしているサタンですね。イエス様が十字架にかかったとき、サタンが天から落ちるのを見たとあります。復活のイエス様によってこのサタンは打ち砕かれたのですが、なお悪魔は最終的な神の裁きを、滅亡、神による滅亡の時を待っている間、人類を惑わし続けます。特に終わりの時代において、この黙示録のある観難の時代と言われている時代には、 異常な事柄を起こして人々に自分を信じさせ、かつてのあのネブカデネザル王であるとか、エジプトのパロのように自分を崇拝させる、ローマの皇帝崇拝をさせるような、自分が救い主であるという人々、そういうように人々を導くのです。さてどうなるのかということを見ていきたいと思います。20章を見ると、黙示録の20章に続いてこの惑わす霊のことが書いてあります。一節二節、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。いいでしょうか。悪魔はこの偽教師たちを起こして人々を惑わします。悪魔は直接働くのではなく、偽りを語る者たちによって人々を惑わすのです。例えば統一教会は、文鮮明という韓国人がイエス・キリストは第二のアダムであると言います。第一のアダムはエデンの園で失敗して、罪を犯して失敗をした。そして人類を救うためにイエス・キリストは来たけれども、十字架に貼り付けになって殺されてしまったので、失敗したんだと言うんです。だから第三のアダムである自分が来て救いを完成する、とこう言うんです。簡単に言うと、アダムの失敗は何かというと、エヴァがサタンと性的な関係を持って人類に悪魔の血が混じったことだと、こう言うんです。全然間違ってますよ。聖書はそんなこと言っていませんが、そう教えるんです。聖書を知らない若者はそうだと思い込むわけです。で、人間の血が汚れているので、第三のアダムであるものによって清められなければならないというんです。これが血分けといって、いわゆる教祖によって性的な関係を持つことによって清められていくということでいくんですが、まあ純潔を願う若者たちは、そのような今の乱れた、この性風俗に乱れた今の時代を見ると嫌に感じるんですね。でもっと真面目にちゃんと生きていきたいと思うときに、これが聖書の教えだって言って教え込まれて、男女の純潔を語られると、本当にそれは最初にエヴァが悪魔と性的な関係を持ったからだと言われると、そうだと思い込んで、一生懸命統一教会の教えにのめり込んでいくんです。だから動機は純粋なんです。だけど騙されて、そして結局聖書を間違ったように教え込まされて、それにからもう抜け出ることができなくなっていくんです。それを一生懸命解放していらっしゃる方が、専門的に関わっていてくださる高山先生は素晴らしいと思いますね。本当に長い時間かけなければ、こうガチッとこうヘッド、頭にですね、ヘッドホンが、ヘッドギアがかかってしまったようになってしまってますから、なかなかその考え教えは抜けないんですね。でも解放されると、本当に熱心に主に仕えるようになりますが、純真な真面目な熱心な人がかかりやすい。 さて、ここでですね、もう一つの異端はエホバの証人です。ここで千年の間、サタンが閉じ込められ、三節を見ると、この千年間、平和な時代が来る、楽園が来るとあるんです。キリストと共に千年の間、王となる人々が起こされると四節にあります。で、このエホバの証人の教えというのは、地上でこの楽園が来るということを教えて、千年王国ということは教えるわけですが、それで終わりなんです。聖書はその後のことを言ってるんです。7節。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放されとあります。再び悪魔が暴れ出してこの世界に大いなる混乱が起こり、戦乱が起こります。戦争が起こります。だからエホバの証人が千年の楽園のことを言うとき、しかも地上でそれが起こるというときに、それで終わるというときはもう、聖書がその後のことを何を言っているかということを知っていたら、それは間違いだということがいっぺんにわかるんですが、何しろ聖書を知らないで都合よく新世界訳というような勝手に訳された聖書を使って、楽園という本なんか読まされていると、エホバの証人、これが本当の聖書だと言って信じ込まされる。ここにも偽教師の教えがあります。聖書はどう言っているかというと、この古い蛇、二十章の十節を見てください。そして彼らを惑わした悪魔は、火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。ここで、永遠に昼も夜も苦しみを受ける。つまり、地獄のゲヘナの存在です。なぜ愛に満ちた神様が地獄を作ったのかという疑問を当然私たちは持ちますが、神様は神様に背き、神様に逆らい、神様が愛して作った人類を惑わし、背かせた、そして救い主イエスを送ったのに、そのイエスをも信じさせまいとして働く悪魔を最終的に滅ぼす場所として地獄を作ったんです。そういうところに私たちを一緒に送り込まないようにイエス様は送ってくださったわけですから、私たちはイエス様を信じてそこに行かなくて済むのに、残念ながら多くの人間はこの悪魔を信じてイエス様を拒否して、悪魔と一緒に自分で進んで地獄に行ってしまおうとしているんです。非常に残念なことです。21章の8節を見てください。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。人が一度死ぬ、地上で死を迎えるのは第一の死で、死後、神の裁きを受け、そして悪魔と共に燃える池の中に行って永遠に苦しみ続ける。その第二の死があるというんです。それを恐れなければいけません。そこへ行かないで済む、ただ一つの方法は、神の一人子イエスが十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、信じる者の罪を許してくださるということを信じて受け取った人だけに与えるというんです。私にはそんな救いはいりません。結構です。地獄も極楽もあるとは信じません。死んだら終わりですという人は、悪魔の教えの騙されたまま 気がついたら地獄の火の中で苦しみ続けるんです。敗者復活戦はありません。だから地上で何を大事にするか、本当に神を信じ神の言葉に従って生きていくという経験さが本当に求められるんです。さて今惑わすべと惑わすものによって惑わされている人々のことを申し上げました。終わりの時はまさにそのようなものがいっぱいあり、異端ではないけれどもこれこそ正しい教会だと思った教会の先生がとんでもないハレンチなことをして新聞や週刊誌のネタになるというようなこともあります。本当にまさに終わりの時代だということですね。さて4章の3節に戻りましょう。終わりの時のことを見てまいりましたが、手元の手紙 4章の惑わすべの教えは2つあります。結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりするということです。初代教会の異端はグノーシス主義と言われ、よく知られています。ギリシャ哲学を駆使しながら、つまり精神霊というものは良いもので、物質肉体は悪であるという考えです。霊肉の二元論に立っています。この作られた創造された世界の秩序も善と悪の両方があるということで完全なものではないという教えますから、神が作ったこの世界はとても良いと言われた聖書の教えに反します。神様が与えてくださったものを禁じます。つまり極端な禁欲主義を用います。で、最大の祝福である性的な関係と、それから食物の規制です。断食です。強制するんですね。で、このことが初代教会の中で人々を惑わしました。コリント人への手紙を読みますとね、二世教師が結婚を禁じているという教えが背後にあるというのがよくわかります。パウロが結婚に関して話していることは七章なんかにありますが、それは間違った教えを意識して語っているようですね。テモテの手紙の5章のこのちょっと後の11節も見ていただきましょうか。ヤモメのことが書いてあるんですけども、テモテの第一の5章11節、若いヤモメは断りなさい。というのは彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上怠けて家を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します、うんぬんとありますね。ヤモメの再婚のことも禁じていたんではないかと思います。ですからこういうことが起こるんではないか、結婚そのものを否定する、まして再婚も否定すると、こういうことが起こってくるということでしょうか。そういう裏の事情を想像させる言葉がありますね。結婚のことを申しますと、このことをですね、健全な教えというふうに、この考えていく、直接は書いてないんですけども、結婚に関しては 神様は産めよ増えよ地に見てよ、地のすべてのものを治めなさいと言われて、そしてアダムにエバを救って二人は結ばれて一体となる、祝福しているんですね。ですから結婚そのものは良いことだと聖書は言っているわけです。また性についても上を産めよ増えよ地に見てよと言っているわけですから、聖書全体は良いと言っているわけです。むしろ新婚生活の楽しみを聖書は語っているほどです。画家書において神言において、で一方では性的な誘惑に負けないようにということもまた旧約聖書でいっぱい語っているわけです。つまり神様の正しいこのご計画の中で、関係の中で、契約関係の中で、結婚という契約関係の中で、誠意を喜んで楽しみなさいということを言っているわけです。だから聖書は結婚することを禁じたり、性的な喜びを否定してはいないんです。ところが、それ自体を肉体悪であり、そういうものは悪であるということになりますと、一切否定しますから、福音とは関係のない教えになってしまいます。もう一つのことは、食物そのものも良いので、旧約聖書においても新約聖書のイエス様も、しばしば断食をして祈られたということは書いてあるし、パウロもそうです。しかし、それをそうしなければならない立法のように考えて押し付けたり義務付けたりすることはいけない。自分を抑制するコントロールするために特に断食して祈りに専念することは大事であるけれども、しかし食物そのものが禁じられたりしてはいけない。そのことがここで健全な教えとして特に食物のことについて言われています。三つのことを言っていますね。一つは、食物は神が作られたものであるということです。第二に、神様が作られたものは全て良いということです。感謝して受け取るときに捨てるべきものは何一つない。そして神の言葉と祈りとによって清められる、こう言っています。見てみましょうか、ローマ人への手紙の14章、ローマ人への手紙の14章、パウロはローマの教会にこう書き送っています。14章の1節、古い前からの版で285ページ、新約聖書285ページ。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。いろんな信仰の理解の人、段階の人がいるというわけです。食物に関して2節。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は、信仰の弱い人ですよ、野菜より他には食べません。食べるものは、食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神はその人を受け入れてくださったからです。人にはいろんな考えがあって、何を食べていい、何を食べてはいけないということが問題になる。パウロはコリントの教会では、偶像に備えられたものは汚れているのか汚れていないのかという問題で、汚れているという考えの人もいるし、汚れていないという考えの人もいる。汚れないと偶像に捧げたお下がりを 汚れていないと考えるのが正しいとパウロは言うんです。なぜか。それは偶像なんてそもそもいないんだから、偶像は勝手に人間がいると思ってるだけですから、その偶像によって汚されるものなんてないんだと言うんです。これは正しい教えです。だけど、ありもしない、いもしない偶像によって汚されていると、備えられたお供えが汚されていると思って人は、お下がりを食べたら汚れると思っている人は、教えとしては間違ってはいるんだけど、その人はそういう信仰の理解が弱いわけだから、その人はその人で裁いちゃいけないよとパウロは言ってるんです。一人一人自分と意見の違う人を尊重しましょうというわけです。まあ、信教の自由だとかね、人格の尊厳とかいうのは、人権の尊重というのは、そういうことを意味するわけです。で、そこで、この14節見ましょう。ここはそういうことを直接は言っていないんですが、食べ物のことを直接言っています。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。いいですか？食べ物のことについて聖書全体で見ていくと、最初はね、食べ物に関しては肉食はなかったようですね。でもノアの洪水の後、すべてのものを食べるように神様の許しがあって、それからユダヤ人はバビロンに捕らえ移された時に野菜しか食べなかった若者たちが、むしろ健康的で優れていたということを強調したりしてますから、菜食ということは重んじられていたんでしょうね。まあ、今でもやはりその方が健康的にということは言えると思いますが、絶対的にそうでないといけないと聖書は言っていると言い切ることはいけないんです。聖書は全体的に言うと、それ自体で汚れているものは何一つないという、これは全体で言う原則的なことなんです。だから菜食主義を強調する人は、聖書はこうだと狭い調子で言ってしまうと、そうでない考えの人を切り捨ててしまうことになります。聖書は全体から一つの箇所を読まないといけない。で、そこでこんなふうに食物のことをこう幅広く受け止めていくことが大事であ るわけですけれども、その後ですね、イエス様によって、旧約時代はレビ記の時代になると、汚れた食べ物と清い食べ物と二つあって、これは食べてもいいか、これは食べてはいけないよという、その名前がずらずら書いてあるわけです。今日はそういう時間ないですから、よく読んだ方や知っている方は確認してください。それはその当時の衛生的な問題や、偶像崇拝をしている異民族との関係だとか、いろんなことを兼ねて、モーセによってその時代は神様モーセを通して、食べ物を清い食べ物、そうではないものとにより分けているんです。ユダヤ人はそれを守ったんです。しかしそれはその時代においての教育的な意味もあって、ユダヤ人を清く導くための教育的な意味、宗教的な意味、衛生的な意味、いろんな意味を持っていたんです。で、それを段階的に導いてきて、そしてイエス様の時代になった時、そういう次元立法はすべて廃棄したんです。旧約の。触れるな、触るな、味わうなっていうようなことは、昔は言われていたけど、イエス様によって白紙になったんです。で、この14章の一節、主イエスにあってというのは、そういう意味なんです。新約の時代、イエス様が来られて、そういう旧約の儀式的な立法から解放された。それなのに、 昔のユダヤ的な考えで、旧約的な考えで、あれが汚れている、これは清くないというようなことは言ってはいけない。それがイエス様が来られて新約時代に生きる今の私たちの理解です。で、こういうことがあのテモテの手紙の背景にあるわけです。で、この時ですね、こういう時私たちはそういう背景を持って、そして基本的なことを知ることが大事です。でもね、アメリカ人はね、どう言ってるか、ヨーロッパの人もそうですね、タコは食べないでしょ。どうして？悪魔の魚だから、デビルフィッシュ。あの美味しいのがどうしてたこ焼き食べれんのよ、ね、でも衛生上もね、昔は生の魚っていうの食べなかったのが寿司といって、今は握りも喜んで食べますよね。日本に来ている人も外国でも寿司バーでよく生の魚食べるようになって、この頃はもう大トロなんかなかなか日本に回ってこなくなりました。で、同じように、この頃は生魚も食べる外国人増えてきたんですけども、タコはあんまり食べないですね。よっぽど通でも食べませんね。聖書にタコは悪魔だと書いてないですけどね。でもそう信じてるんです。だから迷信的なことをキリスト教世界の中でもそうだと思い込んでいる文化ですね。私たちも仏教はこうだと思い込んでいるもので、全然仏教と関係ないことあります。お位牌の中に人間の霊が入っている、それを粗末にしたらたたりがあるとか先祖に呪われるとか、そんなことを仏教は言ってませんよ。でもそんな風に勝手にそうだと後の時代の人が作り上げていく、作り変えていくんです。言い換えていくんです。本当に私たちは正しいことを知らなければいけません。で、ここではですね、それ自体汚れているものは何一つない。でも、聖書、こういう聖書全体を知らない、いや、旧約聖書とコーランしか持たないイスラムの人は、やっぱり今食べていけないものがあるわけですよ。だから飛行機に乗っても食べられないものがあるわけでしょ、機内食で。だからイスラム圏の人だけ、イスラム教の人たちだけの食べ物を選べるようにしてありますよね。この頃は日本の大学でも学食の中でそういうものが、イスラム教の人々が増えてきたから、そういう食堂の中でのメニューが出てきたなんて報道されてますからね。聖書はどう言って、クリスチャンはやっぱりそういうことをちゃんと知っていたらいいですね。それ自体で汚れているものは何一つない。そういう戒律はないんです。はい、もう一度戻り、でも15節読んでいきましょう。一緒にどうぞ。はい。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですから、あなたが良いとしている事柄によって、そしられないようにしなさい。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。自分、違った考えを持っている人は、考え自体は間違っているけど、間違った考えでも持っているなら、それはそれで、バカにしないで、裁いて、切り捨てないで、ちゃんとその人はその人で認めてあげようじゃないですかとパウロは言ってるんです。こういう広さをね、人間はいるんです。これを、いわゆる人権を尊重するっていうようなことを言うんです。日の丸をあげたくないとか、君が代を歌いたくない人は日本人じゃないと言って、法律で縛ろうとしているのはね、そのために教育基本法を変えたり、憲法を変えようとする今の日本のあり方は、2000年前の聖書にも劣りますよ。そう思いませんか？何が文化人か。ぜひそういうこと。違った人の意見を尊重して、
叱った人々と一緒に暮らせるような社会を作らないと、みんな一色に染めてこうでないとダメだと、天皇のために死ねる人間を作らないといけないといった、あんな戦前の姿に持っていくことはいけないんだよ。そこまではやらないやらない言いながら、国旗国家法案でこれで人を裁きません、内心の自由、心の問題は問題にしませんって言ったのに、君が代を引かなかったら音楽の先生はクビになったじゃないですか。裁判で負けてるのに、間違ったら裁判だと、ことだって負けてるのに変えようとしないです。こういうことが今21世紀のこの日本で行われてるんですよ。でそういうふうに憲法を、せっかく基本的人権が保障されている憲法を変えて、3年後に変えていこうということを決めるための国民投票法案が通って、憲法を変えていこうということを言ってる安倍さんたちの選挙が参院選挙で今度起こるんですよ。よく考えましょう。一人一人。そういうふうに考える人がいてもいいんです。いろんな人がいてもいいんですが、それを法律で縛っちゃダメですよ。心の問題を。そうでしょ？神棚は、神道は宗教でない、儀式なんだから、儀礼なんだから、国民儀礼、人生儀礼だから、宗教ではないから、教会をここでも拝んでおいて、礼拝してもいいんだと言ったのが戦前の日本だったんですよ。それを日本のクリスチャンたちは逆らわないで、はい、そうですかと言って、そのまま許していた時代があったんで、戦後私たちは間違っていましたと言って、クリスチャンは改めたんです。もう一回そういうことを言われたらどうしますか？そういうことをさせる国にしていいんですか？選挙は誰が選んでも一緒だなんてこと言わないでくださいよ。誰を、誰がどの党が何を言ってるのか、やっぱちゃんと知らないといけません。自分たちの心をね、守らないといけない。たかが食べ物のようですが、何をどう食べるか、食べたらいいのか悪いのか、原則は知りながら、それを違う考え方の人も受け入れましょうと。しかし、もう一度見て終わりにしていきたいと思いますが、手元の4章。それを禁じるんです。結婚もしちゃいけない、植物もしちゃいけない、それが信仰深いんだという偽教師は間違っている。ここで私たちにとって非常に身近なことですが、五節、神の言葉と祈りとによって清められるからです。食前の祈りはね、聖書の御言葉を一句読むとか、そして神様に食前の感謝の祈りを捧げるときですね、それで物理的に汚れているものが清められるなんてことを言ってないんです。ここで清められるっていうのは、神様のお役に立てるようにこの食べ物で私の体を強くしてください、そして神様の御用のためにこの食物で私を強めてください、神様との関係の中で私は生きていきます、神様のために食べ、神様のために働き、神様のために生きていきますということが、ここで神の言葉と祈りとによって清められるという意味なんです。まあ神様知らないけど、食前に何かに向かって手を合わせていただきますというのは本当に素晴らしいことじゃないでしょうかね。それが作り主で食べ物をくださった神様への感謝だとしたら、なお素晴らしいですね。はい。では、まあ、例えばサムエルに来ている幼稚園の子供が小学校に行きます。給食の時にお祈りして食べれない。手を合わせたら冷やかされる。そこからいじめが始めるなんてことになると、やっぱりこれもね、本当に違う人を受け入れていくということが備わってない
そういうことを教えないところだとしたら問題ですよね。だから本当に食前のお祈りができるような教育環境ができればいいな。例えばただ一つ取り上げても、サムエル国際キリスト教学園団というのは食前の祈りができる、そういう学校なんですね。はい、では最後に終わりたいと思いますが、このところでですね、正しいことを教えることはいいことなんですが、ここでは体と、つまり肉体の鍛錬と魂、心の鍛錬のことを比べているんです。で、体の鍛えることはみんな大事にするんです。食べ物を、何を食べるかっていうのを大事に言うんです。でも心を清く強くするために何をしてるんですかっていうと、あんまり言わない。ですから修行をするというんだったら、体のためだけじゃなくて信仰のために、心のためにちゃんとやらないといけませんよ。テモテに向かって、あなたは大事なことを教えてるけど、あなたの生活が、生活の中できちんと表されていないと口先だけになっちゃいますよと、こう言ってるんです。
私は礼拝でですね、今日こうやって皆さん日曜日の大事な時間を礼拝に来ていらっしゃるのは、心の魂の修練、経験のための鍛錬だと思いますね。それだけじゃなくて、クリスチャンは水曜日や木曜日の集会や蒼天祈祷会や日ごとに自分で聖書を読んでいくということを大事にしていく理由がここにありますね。そのためには少しは十節にあるように、老子不信してもいいんじゃないでしょうか。今日私たちはこのような、この理屈だけの信仰生活だけじゃなく、七節にある空想話を避けなさい、ね、単なる信仰が神学論争のようなことに終わらないで、見える実際の生活の中で、あんなふうに生活するのか、あんなふうに生きていくのかということが、なるほどなと人々が尊敬し納得されるような、のびのびと生き生きと楽しく生きていながら、本当に周りから見て尊敬されるような、そういう秩序を保った生き方が本当に祈り深い生き方ではないのかということです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちが心と肉体において本当に御心にかなう御言葉にふさわしい生活をすることができますように導いてください。いろんなことを正しく見分ける、そのようなものであり、それを実際の生活で表せるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。